ングステーション
。レバンガステーション。
レバンガステーション。おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。バイウィークという試合のない期間が終わりまして、今週から B リーグレギュラーシーズン再開しました。1ヶ月長いなと思ってたんですけど、あっという間でしたね。でもバスケのある日常というのはやっぱりいいなと感じました。3月8日今週水曜日に行われた茨城ロボッツ戦、バイウィーク明けの試合でしたが、レバンガ北海道結果88対83で勝利ということになりました。2連勝やりました。そしてこの試合の中で今日もね、出演してくれます中野司選手が20得点の活躍、しかも前半の第1クォーター最初の11得点すべて中野選手ということで、もう爆発してましたね。大活躍でした。もうコートの中での表情が笑顔でしたし、インタビュー MVP 取ったんですけど、その時のインタビューももう僕が取りますと呼ばれる前から手を挙げてましたからね。もうそれぐらい今回は調子いいんだぞ俺と、もう第1クォーター開始1分から見せつけてくれました。本人はこう言ってました。練習だと思ってそれぐらいの気持ちで臨んだのが良かったと。だからきっとこれまではいろんなプレッシャーもあって、決めなきゃいけない決めなきゃいけないって思いがあったと思うんですけれども、いい意味で気を緩めてシュート打てたということだったのでね、これが次の試合に続けばいいなと思っています。さらに新加入サムソンフローリング選手も B リーグ初出場しましたね。バスケットカウントが初得点ということで、その存在感を見せてくれています。次の試合は来週ということになりますので、中野選手そしてフローリング選手の活躍も期待しておきましょう。 CM の後は2月22日水曜日に行われた公開録音の模様をオンエアします。レバンガステーション第384クォーターティップオフ。
Just play レバンガステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション第384クォーター。今週は先週に引き続き札幌駅近くにあるカフェ&ダイニングバースタンピーズに来ています。今週も公開録音でーす。ありがとうございます。早速ゲストにも声を聞かせていただきましょう。まずはレバンガ北海道背番号8番高橋光陽選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
背番号7番中野司選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週はですね、企画、先週はダムダムクエスチョンというのをやったんですが、今回はこちらです。5問間違えたら即退場、どっちが答えたでしょう。高橋選手、中野選手には事前にいくつかの質問に答えてもらっています。2人のうちどちらかの回答だけを皆さんにはお知らせします。会場の皆さんにはお知らせします。その答えが高橋選手、中野選手どちらが答えたものなのかを拍手で、自分はこっちだなっていうのをね、表現していただいて当ててもらいます。5問間違えたら皆さん5ファールということで退場になります。気をつけてください。前回4ファールいましたから、はい、そんだけ外した方いましたから気をつけてください。でも中野さん前回やりましたけれども、2人の回答を聞けばどっちかは分かるねっていう感じでしたよね。
はい、分かります
ね。で中野さんがなんかすごいこう前回の反省を踏まえたような回答を今回たくさんしてくださっておりまして、
いやでもまあちょっと僕のこと分かってくれてる人なら分かるはずだと。
あら、ちょっと眼鏡クイッて上げて 言ってましたけど、はい、どうですか皆さん、自信ありますか、いけそうですか。まあ質問にもよると思いますけれども、早速やっていこうと思います。じゃあまずですね、お題、最近ハマっている食べ物は何ですかという質問をしました。お二人にどちらかが答えたのが鍋です。はい、どちらかが鍋と言いました。顔に出てないですね。え、二人ともスンとしてますね。はい、大丈夫です。じゃあ僕聞きますので皆さん拍手で表現してください。最近ハマってる食べ物鍋と答えたのは高橋選手だと思う方拍手お願いします。はいはいはい、ありがとうございます。中野選手だと思う方拍手お願いします。おお、若干中野さんの方が少ない。
若干というかもうだいぶ少なかったですね。
あ、そうですか。じゃあ高橋選手の方が多いということですね。じゃあ正解を発表したいと思います。鍋と答えたのは
僕です。
高橋選手でした。はい、 すごいですね皆さん、鍋というイメージで当てたということで、高橋選手これ最近食べたということですけれども、鍋を、
はい、
何鍋だったんですかその時は。
キムチ鍋です。
キムチ鍋、美味しいですね。この時期いいですよね、暖かくなりまして。
そうですね。
ちなみに中野選手は何と答えてくれたんでしょうか。
カレーパン。
はい、これどうですか皆さん、カレーパンだったら中野さんだと思いました。あーあーと言ってますね。
そんなカレーパンのイメージあります。
これ結構どっちか迷うんですよね、僕もどっち言おうかなっていうのはね。はい、続いてのお題です。明日世界が滅びます、どうしますか。はい、という質問をしました。お二人のうちお一人が有金全部使うと回答しました。はい、答えたのはどちらの選手でしょうか。高橋選手だと思う方拍手お願いします。
めっちゃ多い。
はい、多いですね。では中野選手だと思う方拍手お願いします。あ、意外と
半々ぐらいですか。
半々ぐらい、ちょい高い選手が多いかなぐらい
ですね。
な感じですね。
そういう風に見られてるらしいですよ。
ですね。
ってことですね。では正解を発表していただきましょう。今回もあの僕ですでお願いします。明日世界が滅びるなら有金全部使うと答えたのは
僕です。
はい、中野選手でした。
同じタイミングでいきます
。さあそして、高橋選手が答えてくださったのが、はい、家族と一緒に過ごす、はい、ということでした。あのイメージが全く違ったそうですけどもね、いいですね。でも家族と過ごすと、
まあ、全然過ごせてないので、
うん、
まあ、最後はって感じですかね。
はい、優しさが出た回答だったと思います。でも結構これ引っかかった方が多かったんですけれども、ちなみに2ファールだよって方いますか。2問連続間違えた方、あ、桜井選手と速いペース一緒ですね本当にね。あ、気をつけてください、
ね、すぐ2000ファールいっちゃいますね。
すぐいっちゃいますからね、皆さんね、気をつけてください。あのファールの数で盛り上がるの桜井選手ぐらいですからね本当にね。素晴らしいですよねそれもね、長く出てるということですからね。では続いてのお題に行きたいと思います。続いての質問は、シャンプーは何プッシュしますか。はい、これは難しいですね。ワンプッシュ、はい、と答えた方はどちらでしょう。まあ、ちなみにこれ分かれてるってことですからね、ワンプッシュじゃない方がいるということですからね。まあ、ヒントを言うと、その方はあのワンプッシュなんですけど、ボディはスリープッシュだそうです。はい、まあ、これがヒントになるかどうかは分かりません。はい、
それヒントなんですか。
これヒントです、大ヒントです。
大ヒント、
はい、これを聞けば誰でも分かるかもしれない。じゃあシャンプーワンプッシュが高橋選手だと思う方拍手お願いします。おお、少ない少ないですね、印象としては。では中野選手だと思う方、はい、ありがとうございます。その中でヒントがボディ3だったから分かったという方、あ、気を使っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ答えていただきましょう。シャンプーワンプッシュだったのは
僕です。
はい、中野選手でした。はい、
なんか
これあ、ちなみに
使いすぎってことですよね。みんな使いすぎてる方と節約の方、
まあ、ボディ3が分かんないですけどボディ3は多いですよね多分ね。
ボディ3です。
あ、ボディ3同士、あ、高橋選手もボディ3、なるほど。じゃあちなみにシャンプーは何プッシュでしたっけ。2プッシュ、合計5プッシュ。皆さん覚えてくださいね。皆さん、高橋選手は5プッシュです。はい、中野さんも、まあ、言って4プッシュですから、そんな変わらないんですけれども、まあ、1プッシュでじゃいけるんですか、中野さんは、髪は。
ある程度、髪をお湯でやってから、はい、1プッシュでやると結構泡立つんで、
それみんな絶対そうだよ。
なんで、はい、僕はその泡で一生懸命やってます。は
い、いや、
いや、ここで壺にはまる高橋選手。ちなみに今3問やりましたけれども、3ファールだよっていう方いらっしゃいますか。あ、いるいる、3人、危ないですよ、あの出てってもらいますからね。
3ファール
気をつけてくださいね。
全部逆ってことですか。
え、
全部逆ってことですか。
全部逆を言ってると、
全部逆、
はい、
逆にすごいですね。
すごいですね本当に、まあ、これを機に知っていただけましたから、皆さんだけですよこの時点でシャンプー何プッシュかしてる方はね。じゃあ一旦曲に行きたいと思います。クリーピーナッツでどっち。
Just play The Longest Station
The Longest Station
では後半の5問間違えたら即退場、どっちが答えたでしょうやっていきます。現在3問やりましたので、残りの数で退場にならないように皆さんお気をつけください。では続いてのお題です。織茂社長を生き物で例えると何？はい、皆さんも頭で想像してみてください。織茂社長生き物だったら何だろうな。お二人のうち一人が答えたのがテナガザル。このあーは合ってるんでしょうかね、どうなんでしょうか。ではこの織茂社長を生き物で例えるとテナガザルと答えたのは高橋選手だと思う方、拍手お願いします。はいはいはい。中野選手だと思う方、拍手お願いします。まあ若干
僕の方が多いですかね。
そうですね、中野さんの方が多いですね。では回答のお時間です。織茂選手を生き物で例えるとテナガザルと答えたのは
僕です。
高橋選手でした。はい、騙せましたね今回。結構
騙せたんですかこれ。
騙せた、まあ、イメージですね。
イメージ。、
はい、どうですかこれ、テナガザルというのはすぐ浮かびましたか。
そうですね。なんかお猿さんみたいなんで。
はい、僕はこれ以上何も言いません。はい、ちなみに中野選手が答えていただいたのは何でしたか。
パンダ。
はい、これなんでだと思います皆さん。ちなみにパンダって織茂社長パンダだなって思う方どれぐらいいますか。いない、まあいない。はい、中野さん、じゃあ理由を。あ、どうぞどうぞ。
相当迷ったというか、もう全く思い浮かばなくて、織茂さんってどんな人かなと思ったら、やっぱこうみんなに注目されるような人なんで、やっぱ動物園行ったらパンダって結構動物園のメインというかに近いと思ったんで、まあパンダがいいかなっていうめちゃくちゃ遠回りした意見になりました。
中野さん、ちょっと暴露していいですか僕。
はい、
この質問した時にちょっと今多分あの優しく言ってくれたんですけど、あの中野さん僕にですね、いやチヤホヤされてるからって。はい、って言ってましたね。
言い方、
あ、
言い方、
すいません、バラしてしまいましたけれどもね。え、まあ、でもニュアンスは伝わりましたよねきっとね。はい、ということで今回テナガザルと答えたのは高橋選手でした。はい、3ファールだった3人は無事ですか。4ファールになってるっていう方いますか。1、2、3、あ、危ない、危ないですよ。次のお題は絶対間違えないでくださいね。僕最後までみんなと一緒にいたいですからね。嫌ですよ帰らすのは。じゃあ続いてのお題いきます。橋本龍馬選手を食べ物で例えると何。さあ擬人化の逆です。人を食べ物で例えてしまいました。橋本龍馬選手を食べ物で例えると、お二人のうち一人がこう言いました。ティーボーンステーキ。はい、まあ肉っていう感じはなんかね、ありますね。じゃあ橋本選手をティーボーンステーキと答えたのは高橋選手だと思う方、握手お願いします。あら、少ない、少ないですね。今日一少なかったですね。
1人、2人、
3人ぐらいじゃないですか。
3人ぐらい、
はい、じゃあ反対に中野選手だと思う方。
これ間違ってたら退場者何人。
だいぶ増えますよね。危ないですね。では回答のお時間です。橋本選手を食べ物で例えるとティーボーンステーキだと思った方は
僕です。
はい、中野選手でした。やっぱりこれはなんか肉のイメージがやっぱりありましたか。
そうですね、なんかまあ男ってイメージがあったんで、やっぱ肉かなと思って、こう骨がついてる肉、
ただの肉じゃないと、
一番こう男っぽいかなっていうイメージだったんで、そうしました。
ワイルドな、ね、お肉ですもんね、ティーボンステーキ。ちなみに僕これまだ理由は聞いてないんですけれども、高橋選手は橋本龍馬選手食べ物で例えたら何でしたか。
牡蠣。
はい、これはあの魚介の方です。はい、じゃあ今度あの出演された時にはそう言ってましたよという話を。
いや、もう言わなくて
大丈夫。言わなくていいですか。そう言われるとちょっと言いたくなる性格なんですけれども、まあそのちょっと空気読んで展開していきたいと思います。ちなみに今5問目が終了しました。これでお題は終了ということにさせていただきますが、気になるのは退場者です。 ファイブファウルになってしまったという方は挙手をお願いします。あ、いない。お、無事に皆さん生き延びました。おめでとうございます。すごいですね。これ前回もこんな感じだったんですよ。4ファウルが 4,5 人いて危なかったですね。よかったですね、最後まで。あと1時間ちょいありますからね。ここで帰っちゃうと寂しいですからね、本当にね。中野さんおめでとうございます。よかったですね、本当にね。いや、
最後の問題がイージーでしたね、
はい、あ、イージーでした。
イージー問題でしたね。
僕のちょっとチョイスも良かったかもしれないですね。い
や、あえてカキって言ってほしかったなと思って。
逆の、
逆に。
いや、迷ったんですよ、それも。
ふざけたこと言ってるやついるなみたいな雰囲気になってほしかったですね。
そしたら俺だったと。はい、ということで、どっちが答えたでしょう。お答えいただきました、ありがとうございました。ではメッセージも紹介していきたいと思います。ラジオネームチャトラさんからいただいております。映画ザ・ファースト・スラムダンク大ヒット中ですが、お二人はもうご覧になったでしょうか。私はしっかり見てがっつり泣きました。もしご覧になっていたり漫画を読んでいたら、スラムダンクの登場人物誰が好きですかということで。ちなみに会場にお越しの皆さんはスラムダンク見たよっていう方、ぜひ拍手お願いします。ありがとうございます。ちなみに中野選手ご覧になりましたか。
見ました。
高橋選手はご覧になりました。
僕見てないです。
見てないですか。じゃあまず中野さんから聞きましょう。どうでしたか、映画感想は。
よかったっすね。やっぱりストーリーが、まあ、原作の、通りの部分もありましたし、こうその映画オリジナルというか、その映画でしか出てこないようなストーリーもあったので、そういう2つ の、 その新しいところと、ここはしっかり映像化されているところと、2つあったので、すごく楽しかったなと思いました。
好きなキャラでいくと誰が出てきますか。
三井久志が。
三井が、
はい、好きですね。
やっぱりそれはこうプレイスタイルといいますか、そういったところも重ねる部分はありますか。
そうですね、そういうところもそうですし、こうなんかボロボロに自分はなりながらも、やっぱりなんかこうもう体力残ってへんやろみたいな感じでも、やっぱりこうその中で一生懸命やってる姿とかも見てすごくいいなと思いますね。
やっぱりコートに立っててもう走れないとか飛べないっていう場面もね、これまでもあったと思いますが、そういう時でも、まあ、三井のああいうプレーっていうのは皆さんもきっとね重なる部分あると思いますもんね。高橋選手は映画はご覧になってないというねことですけれども、はい、原作はお読みになってますか。
原作は全部見ました。
好きなキャラっていうのはいらっしゃいますか。
沢北ですかね。
沢北、あーってファンの人が多いんですか。沢北の、そうですか。沢北のやっぱどんなところにこう魅力を感じますか。
まあ誰も勝てない、うん、まあ、絶対的な存在で、1年生2年生2年生だね2年生1年生の時からそうだったじゃないですか。まあそれをあそこの場面で紹介してもらってって感じですけど、まあ、ルカワよりは沢北ですね。
なんでちょっと今ルカワを下げたんですか。ルカワもいいけどってことですね、はいはい。まあ、山王工業の沢北人気ですよね。千里さんもあのメッセージいただいておりました、ありがとうございました。さあレバンガの試合の方のお話もしていきましょう。放送日が3月の11日ということで、収録日時点で先週の試合は行われていない状況です。次の試合は3月15日水曜日のアウェーでの千葉ジェッツ戦、そして17日金曜日、18日土曜日は北海北イルでシーホース三河との試合があります。今週は代表して高橋選手から、まあ、この千葉ジェッツ戦、そして三河戦に向けてですね、まあ、ご自身として取り組んでいきたいところですとか、まあ、チームとしてというところもぜひ聞かせてください。
まあ、千葉さんは、まあ、すごい強いですけど、まあまあ、僕たちのやることをしっかりやっとけば、まあ、ついてきますし、いい試合ができると思うので、まあ、リバウンドのところを、まあ、徹底して、まあ、リバウンドのところですごい栃木の試合もそうだったんですけど、そのところで30本40本ってやられた試合だったので、まあ、そこのリバウンドのところを取れば、まあ、うまくゲームを運んでいけるのかなとは思います。
高橋選手個人としてはどうでしょう。こんなところをやっていきたい、取り組んでいきたいというところがあれば教えてください。
まあ、チームの流れを壊すようなミスをあまりしないように、まあ、チームとしてうまく回っていけるようなプレーをできたらなと思います。
はい、ありがとうございます。そして、まあ、今回登録2周目と いうことでしたので、改めて感想もお聞きしたいと思います。中野さんはボリューム22回目のご出演でした。
はい、
ね、今日はバシッとファッションも決めてくれてましたけれども、どうですか皆さん、中野選手のファッション。
ありがとうございます。
ねえ、これやっぱりボリューム3になるとどんどんグレードアップしていくんですか。
そうですね、もう次スーツで来ちゃうかもしれないですよね。
5ぐらい心配ですよね。どうなってるんだろうっていう。
まあまあ、でも今回2回目で、今日は前回多分チームウェアかなんか、
そうですね、はい、
でまあ私服やったんで、久々の私服のイベントだったんで、ちょっとしっかり気持ち入れて収録に臨みたかったんで、そういう服装できました。
ラジオなのに見た目もねしっかりやってくださりました。本当ありがとうございました。高橋選手は初の公開録音2週分収録させていただきましたが、どうでしたか。
いや、楽しかったです。
本当ですか、はい、よかったです。でも今日のこの公開録音を通して、高橋選手がこう結構ね中野選手にちょっかい出してたりとか、僕が喋ってる間に打ち合わせしてたりとか、なんかそういう姿も見られて、普段はレバステってお一人ずつインタビューするんですけど、たまにね2人来てくださったりするんですが、やっぱりこういうのもいいですよね。またこういう機会も作りたいと思います。そして何よりもお越しいただいた皆さん、公開録音参加ありがとうございました。ぜひともね今後ともレバンガ北海道シーズン後半戦に入っておりますので、引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします。レバンガステーション第384クォーターのゲスト、高橋光陽選手、そして中野司選手でした。お二人ともありがとうございました。
ありがとう
ございます。
Just play レバンガステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション第384クォーター、残り時間わずかとなりました。改めて公開録音を参加してくださった皆さん、ありがとうございました。僕の SNS に DM だったりとかリプライで楽しかったですって言ってくださっていたり、レバステの感想もたくさん投稿していただいていました。全部見てます。本当にありがとうございます。もう大好評ということでね、ボリューム3が開催できる時にはリスナーの皆さん、あなたにも参加していただきたいと思っています。そして今日オープニングで熱くなってしまいましたが、言い忘れていたことが2つあるので、ここで紹介させてください。まず1つ、島谷蓮選手が今週の試合たくさん出場したんですけれども、交代の際に寺園選手から島谷選手に変わるという場面で、毎回寺園選手が背中叩いて、しっかりやってこいよって言ってました。僕近くで今回見てたので、いろんな選手が選手にかける声っていうのを聞くことができたんですよ。なので、あ、バスケの魅力ってやっぱりこのコートが近いってよく言うじゃないですか。そういう選手から選手への声も聞けるっていうのは改めていいなと思いました。そしてもう1つ、茨城ロボッツに移籍した田島朝日選手ね、北海道に凱旋ということになりましたけれども、試合終わってですね、僕に気づいてくれて、あ、森本君みたいな感じで、おーって手振ってくれました。それが嬉しかったです。また朝日さんにもレバステに出ていただきたいなと思っていますのでね、何か記念の会とかにねなったら、過去に出てくださっていたけど移籍したという選手にもご登場いただきたいと思います。そして皆さんからの試合を見た感想はレバステ宛に送ってきてください。メッセージフォームからで OK です。次の試合は来週水曜日7時5分からアウェーで千葉ジェッツ戦となります。一緒に応援しましょう。レバンガステーション森本優でした。また来週ダムダムしましょう。 GOFUFM AirG